こんにちは、滋賀漢方堀井会の二木です。本日が2021年の10月の24日、前回の収録から、3週間ちょっとになってしまいました。はい。ちょっとその間ね、いろいろあったんですけども、まあほんで前回の冒頭のところでちょっと喋ってましたけども、自民党の総裁選イコール、まあ、次の首相が決まるということで、そこから流れがあるんですけど、まあ政治的なことはね、冒頭でやってまう喋ってまうとそればっかりになって本論に行かないんで、時間が余ってたらちょっと喋るかなと思ってます。で、この間のコロナのトピックスなんですけども、日本では9月の末でも緊急事態マンボウ全解除のレベルになってますよということで、3週間ちょっと経ってるんですけどね、まあ、新規感染が増えてたら、まあ、2週間後いうことやから、今現時点出てる数字っていうのが、10月に入って、2週目ぐらいに新規感染があったら出てきてますよっていう数字なんですけども、全然増えてません。どころか東京がね、少なかったらね30人切ってますし、それから1週間連続で、ね、50人を下回ってるっていう、すっごいね、ほんまっていう感じの、大阪だけがね、なんかまだちょっと70、80ぐらいのとこうろうろしてたりから、沖縄、北海道はまた一番底根を打ってからちょっとリバウンドしてるんじゃかというような、そんな数字があったり、あと滋賀県が、一桁で安定はしてるんですけども、まあ、5、6人ぐらいのとこうろうろうろうろこう、まあ、誤差の範囲ですけどね、でも一桁そこまでいってるんで、なんでゼロにならんのって今度は思うんですけども、うん、まあ、そういうことで日本の場合においてはワクチンの接種率がまだまだずっと、伸びてるということで、まあ、うちの子供のワクチンもね、予定を前倒しして、やっぱり打っといた方がいいかなっていうことで手続きをしようと思ってますし、から飲み薬がアメリカのメーカーが一つ、申請をしてますし、それから使用の義も、年内 の, こう使用許可を持ってということで、なんか生産工程がたくさんあるんで、もうすでに大量生産に入っていて、こう世界供給に向けても他の、ライセンシーを取ってして の, こう供給体制っていうのを取ってて、かなり塩野義のこ の, 飲み薬っていうのは、効くという評判なんですけどね、うん、でさらにもう一つの今言ってたアメリカのメルクっていうとこのメーカーと、採用基準が違うんで2つ同時に使うということも可能らしいです、今のところ。はい。まあ、そうなってくるとね、もしもコロナかかってもな、飲み薬、で1週間休んどいてねっていうぐらいになるとね、すごくね、いいかなと思うんですけども。はい。ところが、世界に目を向けると、あれだけこう、もう、夜のこうバーを楽しんでたイギリスで、1日にまた3万人とか5万人とかの感染増になってますし。まあ、今のところイギリスに関しては死者数がそこまで上がってないので、医療体制に対しては大丈夫なんですけども、問題は今一番ひどいのはロシア。1日に3万人から5万人の新規感染に加えて死者が100、1000人で、もうロックダウンを発表してますし、完璧にこの1日を休めなんていう日がね、宣言があったりする状態になってます。だからこれ地球上でね、ウイルスって結構ね、同じような動きをする不思議なことが今までたくさんあったんですけども、今回はね、地域によって違うんですよね。またこれも不思議な現象だということなんですけども、はい。日本の場合は、まあこのまま本当の真冬のになる年末までこれぐらいで我慢していければ、いわゆる第6波っていうやつはかなり小さくで抑えられて、春が迎えられると2年経過しますんで、いい状態でいけないかなっていうのが、まあ、願いです。はい。それでは今日は両電部ですねのところに行きます。でかなりね、初学者の方は聞きたいところなんでしょうけども、また項目が多いことと、一つ一つやってるとも全然終わらないで、それよりも繰り返し聞いてほしいという点があるんで、一つ一つをものすごく早く、行くと思います。はい。じゃあ、行きたいと思います。まず、大見出し4ですね。腰痛、右矢印、たかが腰痛、されど、腰痛ということで、はい。 あの鍼灸師は肩こりに始まり肩こりに終わるっていうね話をあのずっと聞いてきたっていう話だったんですけども、もう何とかしたんですけども、腰痛もね鍼灸に一番あのゆかりが深いというか、うん、縁があるということですね。まあまずあのちょっとあそこの人が張りできるんで、ああ腰痛がすがちょっといっぺん見てもらおうかとか、ね、肩こりがあるからって、ね、こんな感じです。で、たかが腰痛です。でもされど腰痛です。で、あんまりねこの録音のこのことなんで悪口言うたくはないんですけども、今の整形外科何にも見てませんねこの腰痛。はい、あ。ほぼ効果がないですね。で、知らないからまだ患者さんは行くけども、若い世代の人たちは腰痛があるからって言っても整形外科行っても何もしてもらえんからってことで、もう鼻から信用してないあの人たちもだいぶ出てきてますよね。まあとりあえずあのその、骨が二乗ないかレントゲンはお医者さんないと取れないからっていう感じで言ってやるけども、どうもないって言われたらもうあっさりねやめてやる人たちが多いです。で今のこの30代40代の人たちはそういう傾向なんで鍼灸師が、たかが腰痛されど腰痛ということで、しっかり研究をしてやるということです。で後の方にもちょっと出てくるんですけども腰部でのね深刺し合衆を持ってる時にこれは正直僕の経験ぐらいやさかに浅いんですけど僕が学生時代にやってた腰痛治療っていうのは2年そこそこですから、うん、でも深く刺してね効いたっていう経験がねほぼないですね、うん、むしろ学生時代でも浅く刺した方がいい。で鍼灸師はその認識も改めるため の部分だと思ってここから先聞いてください、はい。4.1 座骨神経痛開脚骨閉じるということで右やじるし症候名と、病名ということです、はい。でね、患者さんがね、これは病院かどっか行きましたってこの腰が痛いなって聞くと、はいはい行きました。でそこの先生どう言われたの、座骨神経痛って言われたりって毎回ねこれね腹が立つんですよね。患者さんをバカにするのにもほどがあるなというので、うん、で改めてここで症候名と病名ということをね言ってますけども、要するに症候名っていうのは大づかみにこういう症状が出てますよと、だからそれをそこから把握しやすくするために大づかみに言うものですよね。だから、腹痛とか腰痛とか、あ、ごめんなさい、頭痛とかね、誰が見たらお腹が痛いっていうことでしょ、頭が痛いということでしょ。で腰痛もね、まあ、それも腰が痛いということで、これは症候名です。大雑把に どういう状況になってますかって。でそれで言うと五十肩もこれも症候名なんですよね。である一定以上の年齢の方になってくると肩関節の痛みを訴えるケースが多いから、まあ、五十肩って言うんですけども、肩関節周囲炎ということで、狭い意味での五十肩っていうのもなくはないんですけども、でも一般的に肩が痛いということは五十肩ですよっていうことを言ってるんですね。で、肉離れを三角筋起こしたのあれをね腱板断裂なんていう言い方をねこうしたりしちゃうんですよねこの頃ね。でも本質的には肉離れと腱板断裂ってねあんまりね区別しなくても鍼灸のレベルではいいと思います。というか射方針を持っている人は、はい、そんなね深い深い部分のところのやつってめったにないですから、はい、思いっきりねこう三角筋が断裂を起こしてるようなやつやったらね、それはね手術が必要なのかもしれませんけども、そうでなければね、まあでっかい筋肉ほどその自然治癒力も大きく、できます、はい。でちょっと話が変近いとこ行ってまいりましたけども、座骨神経痛というのはだから座骨神経の経路上に痛みが発生しているものですよね。で、これが症候名であって、じゃあ座骨神経痛上に神経上に痛みが発生しているその、原因は何やねんと、腰椎ヘルニアなのか、ね、それとも狭窄症なのか、 あるいはまあお医者さんの段階では骨盤のズレというのはあんまり言わないかもしれないですけども、まあそういう骨盤のあのがずれてるようなものか、あるいはぎっくり腰があのずっと長年放置しててということで物理的な変化はあんまりないんだけどというようなものなのかと、そういうのはもうさてとっていうふうにね、症候病確定してから病名を見に行くというのがこれが普通なんですけど、この症候病そのものをね、これ座骨神経痛です、アホかお前なんかに言われるかって分かってるわいっていうことなんですよね。まあ、だからお医者さんがいかにね本当にこう診察をねあのやってないかというあのことをがあのあまりに多いんで、もう本当に腹が立つんですけどね。はい、ということで次いきます。4.2、まずは、筋肉症状なのか、物理的損傷なのかを、見極めるということです。で右矢印、ぎっくり腰は年中、存在ということで、まあね、筋肉症状ということはもうほとんどが、腰の場合で言うとぎっくり腰です。で今ここでも書いてしまいましたけど年中 あります。だいたい冬場になってくるとねよく聞かれるんですね、やっぱり冬でしょぎっくり腰が多いのはと、いやそんなことないで、プロから見ると年がら年中ありますと。で冬場の方がその寒い時にいきなり動かして、ギューッとなって、あこれはやってもたという、ね、典型的なものをやりやすいのは確かにやりやすいです、ね、で夏場の方もあのその暑い時ですから、まあこんな筋肉の症状なんかってこうあの思ってて油断してからやってるのケースも多いです。だから真夏と真冬の方がね、症状があのこう重めのものを持ってこられるケースはこれは確かに多いですけど、でもあの春や秋なんかね別にねその瞬間的にね、雷に打たれた方のような痛みを感じるのがぎっくり腰だけじゃなくて、なんかちょっと痛いなと思ってるのがだんだん痛くなってくるのもあれば、あの時軽くしか痛くなかったんだけどっていうものもあったりして、で、まずはこの筋肉のみの症状の腰痛なのか、でそれ以外は物理的損傷があのこう起こっているということですね、この亀裂骨折を含めてね、でそういうもんなのかっていうのをこう腰痛の場合には、見極める、必要があります。はい、ぎっくり腰の場合にはねどちらかの、右もしくは左の、脈があのこう細くなってて、で反対側の方はこう、開いた感じになってる、まあ、この脈上であのこうあの 見極めることが、できます、ね、でそれ以外のものは順番に、まあ、ちょっとこれから説明を、していくということに、なります。 4.3、骨盤の、ズレは、常時、存在、するということで、まずあの矢印がここから2つあるんですけども、まずここで、で骨盤というのはねあのこう仙腸関節のところですよね、はい、で、ここで仙腸関節というのは半固定になっている。で学生時代ね1年生の時に解剖学を習う時には、まあ、まず骨格系からいきますよね。だから1年間でねやるんですけどものすごく早く行くでしょ。でここのとこなんで半固定になってるのかさっぱりわからへんかったんですよねあの時代はね。で、要するにこの上半身とか半身をつないでるところはこの仙腸関節しかないと。でここの関節ががっちりこ可動域が大きいとこれは上半身と下半身がぐるっとひっくり返ってまいりますよね。まあ機械体操する選手にはそれぐらいやった方がええんかもしれへんし、ね、シンクロナイズドスイミングって今は言わないですね、アーティスティックスイミングっていうんですね。でああいうことをやるような選手なんかにもすごくそれはあった方がいいんかもしれませんけども、まあラグビーの選手がね上半身がねぐるっと回りないとねタックルなんかできひんしね、うん、スクラムできひんしね、はい、ということでここでだけで上半身と下半身をつないでるんですけども、この過程が関節が逆にこの固定だと、骨に加わった強度以上のものになってくると、衝撃がといちいち骨折することになります。それでは困ると。でちょっとね遊びがあることによって骨のね数倍の強度がね耐えられるわけですよね。今さっきの機械体操で言えば、鉄棒でね大車輪でね月面宙返りっていうのはこれは前の東京オリンピックやったわけですけど、今は、どういうのかな、うん、なんか難度が C 難度から D E でさらにあの減点方式が今は加点方式とかにいろいろ変わったりしてすごいですけどね、はい、まあそれでも今回も体操で男子が団体が金メダル取りましたし、から個人でも取ったし、から、女子がそのオリンピックでメダルを取ったっていうのは今回初めてやったらしいんですよね。へーって感じがしますけどね、はい、総合で取ったのが初めてか、うん、種目別ではある程度取ったことあるみたいですけどね。でああいうあんな運動をしてる時にこう仙腸関節がちょっとだけずれてくれることによって、ああいう演技ができるわけです。で逆に言えばこういう遊びがないと困るということなんですよね。で、骨盤のずれっていうのはだからしょっちゅう発生していることになります。で、自分である程度戻ります。で時々戻れなくなってくるやつが骨盤のずれとしての腰痛ということになってくるわけです。でここから次右矢印で、丸尾先生に、教えていただいた、ことということで当時こう神戸とねカイロプラクティックの講習とかにも行かれてて、で学生時代上がったばっかりは表地方といっても必ず副外にして、やるもんだと思い込んでました。ところがいや腰痛は大外の方が地震はしやすいぞとかいう話があったりで、これは何遍もしてきましたけど、でそれ以外にね、なんかこううまく腹外になれないんだっていう人に対してね、三角形のねこうブロックを持ってきゃるんですね。でこの骨盤の位置がこうや境に言って、左は上の方、右は下とかね、いろいろやってはるんですよ。でそれを入れるとね、あすっとこう寝れるようになりましたとか、はあ、骨盤のズレっていうのはそういうふうにこう案外そんなふうに思ってなかったんですけども、うん、大きいんだなと。で、どうやってこの骨盤のズレっていうのも見るんだっていうふうにね質問したら、まずは足の長さを見なさいと。で行外に、まあ、なられた時にかかとをこう両方見ると5ミリ以内はこれはその正常、まあ両手だってねこう完全に手の長さが同じっていう人はやらへんやからね。でそれと一緒でこう常に変動するんで5ミリ以内はこう正常やってみよう。で5ミリをずれてくるとずれてるという判断をした方がいいよと。でこれが1センチ以上になってくると、結構痛い。1センチ5ミリやとまあもっと痛いということで、足の長さが3センチ違うと障害者ということになるわけですけども、はい。でその次にね、今度はね、そのかかとを持って足の長さを見てたんですけども、次副外になってもらって地震の時に、かかとのとこ見て、あれさっきは右足が長かったのに今度左足が長いやんって、先生なんで何これって、だそういうもんやいて、この位置によってこう常に変動するんだから、これは仙腸関節のだから特徴なんだよってことね、言われました。でまあこの骨盤のズレっていうことね、腰が痛い痛いってまず言われると足の長さを比べて、で骨盤に起因しているものかどうかっていうのもこう見るようになったということです。で次が右足、自分で、解釈して、臨床へ応用していることなんですけども、骨盤矯正の方法はね一応まあ見せてもらったんやけど、もう一つよく理論的に行き過ぎてようわからんと。それからなんていうベッドだったかな、忘れたんですけどね、カイロプラクティック用のねすっごいベッドがあるんですよ。でうつ伏せになってね、でそこのとこ押さえるとそこの部分でカシャーンっていうのが落ちるね、ベッドがあって、でただ単にこうバネ式で落ちるとかね、空気が抜けるとかね、あとはね最高級のやつになってくるとコンプレッサーでずーっと回ってて、ほんで落ちる時にパシャーンって言うんですけど、その落ち方がすごい微妙でね、それでいろんな部分の矯正ができるというベッドがあるんですね、見せてもらいました200万円のベッドを、はいすごかったねあれね。でまあもちろんそこまでするつもりもないんだけども、実際にでも患者さんを見てしまうとやっぱこの骨盤がよくずれてるっていうことに分かるし、それから、中にはこう 僕はあの本地方をして表地方ということにしたんですけども、背中が痛い、でも腰も痛いんですよと、まあ今日は背中の方が行きましょうかっていうことなんやけど、あれお尻の高さが全然ちゃうやんっていうようなことなんかがね、丸尾先生のところにいてる時には気がつかなかったんですけど、これは何とかしなければいけないということで、まあ身を見まねで最初はやったんです。で骨盤というのはね、大きいですから、まず後上腸骨棘のあたり、これをまあこう上の点としましょう。で、窒辺よりも下ぐらいのところ、もう尾骨のあのところら辺にあのなってるあたりね、あのあたりを下の点としましょう。そうすると、左側で、上も下もこうあのこうあの上がっているケース。で当然これは右の方は両方下がっているケースですね。これを僕は単純に骨盤のズレというふうに表現しています。ところが骨盤っていうのは大きいんで、例えば、左の上の点の方がこう高くなっていって、今度は右下の点の方が高くなっているというこういう状態がなっています。でこういうのは骨盤がねじれているという表現もしてますけども、でこういう状態があるんだっていうのが分かってきました。で単純にズレの場合はこう早く治りますので、ねじれてる場合っていうのは矯正するときに痛い上に治りも遅いですよということを、言ってますね。でじゃあどうやって矯正するのやっていうことなんですけれども、ぐーっと上から押さえて力をためて、ここっていうポイントでスッと力を抜くんですね。最後にギューンと押し込むんじゃないです。もうここまでここまでここまでっていうところに力を加えといて、ほんでまあ押すは押すんですけど、最後の一点をね、でもその瞬間にこう力を抜くんです。よく皆さんやつ最後の点をギュンと押しにいくんです。あれすると入らないですよね。要するに丸尾先生に何遍も教えてもらった骨盤矯正っていうんで、これは反動で入れるんだよってことをね言われてましたからね。はい、まあそういうことで、あとは、その矯正する時の理論っていうんですけど、自分がやってみて、要はね、低い側を上げることはできないんです。うん。そっちの方が問題があったとしても、高い側しか押せへんですから。だから、背中の方からずっとこう、見ていって、高い側を押す。もうこれが基本です。もう、だから骨盤矯正っていうのはね、慣れてしまったの本当にね、楽なんです。はい。でもこれは経絡の調整にもすごく役立ちますんで、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。はい。4.4 腰椎ヘルニアと、滑り症ということで、右矢印、まずは、放散痛で、確認から、触覚も、確認ということで、一番たくさんあるやつですね。で、腰椎の4番5番、あるいは5番1番というところら辺が髄核が後ろに飛び出してきて、でその神経圧迫を起こすということになっています。で、3番4番の間で、腰椎の3番4番の間で起こるケースも、あります。ただこの場合はもともとずれにくいところなんで、いっぺんこういうところで出ているやつは、治りにくいですよということだから、仙腸関節の下の方のやつっていうのは、これは半固定なんで、これは物理的に構造的にほぼ起こりません。ただなんかそういう感じになることはあるみたいですけどね。はい。まあこういう時にはこう誤診の時の方がこうそこら辺に失神した方が割とこう緊張が緩んで骨盤矯正もしやすかった経験はあるんですけども、まあ、最近あんまり見ないな。うん。まあどうしてもそこら辺がこう筋肉が緩み切らんでやったら、いっぺん鉛筆芯貼って、じゃあ次の時にやりましょうみたいな感じで十分対処できますし、ということで、これともう一つ腰椎滑り症っていうのがあります。でこれは同じように髄核がこう飛び出すと言いたいところなんですけども、まあこの垂直線上でどうもずれるらしいんですよね。はい。でこの場合にはこう腰の一点が痛い、あるいはまあ腰椎ヘルニアでも腰は痛ないんやけども足だけが痛いと言ってやる人もいるんですけど、まあこの2パターンがあるんですけど、で滑り症の場合には小野寺のあたりから、大腿の外側に沿って痛みがあります。 でこの症状の違いでほぼ滑り症か、ヘルニアかをこう区別することができます。で触覚については、ヘルニアに関してはこの過多血のところですね、腰椎のこう基盤のところずっと上から下にやっていくと明らかに飛び出してるっていうところら辺が、見れます。で、これは構造上から一足性にしか起こりません。右やったら右、左やったら左しか起こりません。で両方とも足の拘束が痛いっていうのはこれは糖尿病がないかを確認してくださいね。はい。で滑り症の場合はね、このね椎間板がね横の方にねボンと飛び出してるような感じに触れます。後ろじゃなくて横に。でそれで判断できます。ただ解剖学的にはね全然違うことを言ってるんですね。岸田先生がうちに、就職してきた時にこういうふうにして触覚で見分けられるよ言ったらね、なんか解剖と違うやんっていう話 で悔しくって京都 の書店までこう解剖 の図を見に行ったと。で違うこと先生言ってありますよって言われたんですよ。いやそれはそうやと思うんやけども、触覚で判断できるものはそれで東洋医学の臨床としては間違いじゃないんやし、でいろんな先生がおられて、その東洋医学の診断は東洋医学の診断で西洋医学と合わせる必要なんじゃないって言われる先生もおられるけども、まあ何度も出てきてる大師匠の木村先生が、脈診で見たものっていうのは西洋医学の病名ともきっちり合わせなければいけないって、まあ、そういう教育を受けてきてますし、僕自身がやっぱり今でもそう思ってますので、でそれはこれ滑り症でこういうふうになってるでしょと、病院ではヘルニアって言われたけども、ヘルニアは太ももの後ろに真後ろが痛いはずだね、あんたはこれは外側の方が痛い、そうです、だ僕の診断の方が正しいっていうね、ことを何度も言ってきたんですけど、まあそういうことなんで、東洋医学的なその臨床から言うとそういう触覚でもこう見極めるということができます。4.5、腰椎分離症ということで右矢印、まずは、触覚でですね、はい、腰椎分離症ってね案外ねお医者さんよく聞いてるんですけど、ほんまものは少ないですね。で、まずは触覚なんですが、これはこれこそね腰椎と腰椎の間がねなんか隙間が空いてるように触れます。え何これって感じです。でさらに右矢印、症状と治り方の、違いに、着目ということで、特徴的な、ね、症状がまず痛みがね腰椎周囲にしか現れません。この病気は。で困ったことに痛みの現れる時期と現れない時期が出るんです。でうわ困ったなこんな腰痛、もう会社行けへんなーっていうぐらい痛いか思ったらねふっとね痛みがなくなってさ、あ治った治ってないんですけど、で調子いいなと思ったらまたある日突然痛くなってる。これをね繰り返すんですよね。でこれが特徴なんです。もう一回言います。痛みが腰椎周囲にしか発生しないということと、痛い時期と痛ない時期があります。だから治療をするときにはこれはねもともとそういうふうな経過をたどるやつやから、治療とその痛みの頻度が必ずしも合わないから一喜一憂しないこと、もちろん痛みがないことに越したことはないんだけども、でも治療の途中で1回2回また強い痛みがこう出てきても、それはそういう病気なんやからっていうことで、辛抱してねと。で痛みの、ない時期ずっと続くようになってきたら治ったいことになるからっていうね、説明をしていかなければいけないと思います。はい。ちなみに、今まで話してきた腰痛の、まあ、症についてなんですけども、まあ、あんまり痛いやつってねやっぱり肝実になっていくと、思います。で、昔ねよく聞いたのが腎虚での腰痛っていうのは、これはね伸ばした時に痛いんだと。田植えの姿勢ですね、ずっと腰曲げてて、で疲れた、あいたたたたたたたたって落ち、腰を叩きながら伸びてくる。これはうつ伏せになってる時には、後転の気がこう回っていかないんですが、前転の気を使ってるんだと。でこれをたくさん使ってしまったからで痛くなってきてっていうことで、伸ばした時の痛みっていうのはこれ腎の痛みですよと。 で、しばらくすると後天の元気から先天の元気が補充されると痛みが消えますよと、まあ、筋肉痛の段階であればということになります。で、その逆で肝の場合にはこれは筋肉の力がこう弱くなってるんで筋を支えてるんで、で負ける時の痛いのが肝の痛みだって言われました。から脇腹の痛みはこの胆の痛みで、いわゆる寝腰が痛いってやつね、朝起きた時に痛いというのはこれ日の痛みだっておっしゃる。で、ぎっくり腰は肺だという、まあこれ肺と肝実によくつながってきますけど、ね、だからじっとしてられないような痛みっていうのは肺ですよと、いうふうに教えられました。で、現代はね、そのあんまり痛いとやっぱ肝実に持っていくっていうことが大きいということなんですけど、それ以外はね、やっぱね、病理とね、こう考えた方がいいと思いますね。特に肝の蘇生作用っていうのはね、実際に肝虚になることも結構多いです。からあとね、鎖脈が取れない人っていうのはこの頃多いんですよね。で、変にこう痛み止めを早く使う境に、これでも痛みが止まらなくなってきてて、でこうなってくると陽気からの処置ということで、看病で右の三寒っていうのを使うのがね、多いケースはあります。はい、昨日なんかはね、腎病でその左の寒国なんか使ったりとかね、まあそういうケースなんかもあったりはしましたけども、はい、で、はい、次いきます。次ね、腰椎、狭窄症って、いうものを、こう、言われますよね。で、これはね、特徴がね、よくわかりません。というか、何をもって狭窄症って言ってやるのかなっていうのはわからないんですけども。うん。で、症状は、まあ、バラバラですね。はい、あんまりひどいと、その下肢にも放散痛があるんですけども、ないこともあるし、もう、うん、正直僕はこれ西洋医学とあんまりこうよく区別がつかないという種類の、やつですね。で、腰痛に関して、長くなったんで、臀部の方まで行けなくなったんで、ここで終わりになりますけども、今日の最後、4.7、問題は、治療間隔ということで、腰痛での、ね、治療に関してね、一番のね、問題点というか肝になるところっていうのは、これ治療間隔をどうするかっていうこと、これはね、永遠の課題ですよね。うん。で、もちろんめちゃくちゃ痛ければ明日も来てくださいということになるわけですけど、1週間飛ばしていいものか、いや今週中になるとちょっと困るかなっていう、これは正直ね、自分のね、手法のこう、力その他なんかによってもう経験上決めていくしかないっていうところら辺が、あるんですけども、どうしても怖いとね、すぐ来てみたいな感じだし、あんまりこう患者さんの方も切羽詰まってると、まあ、それでいいって言われるんですけど、やっぱりね、僕がその今ちょっと自分のことになって自慢話みたいになって申し訳ないんですけども、月に一遍ずつのメンテナンスで通いたいですっていう患者さんがすごく多いんですけども、それがこうできるようになったというのは、思い切って、ね、治療間隔を、ね、飛ばしたことだと、分析してます。で、腰痛なんですけども、どのみち慢性やし、すぐには治らへんし、で財布のこと、時間のことなんかも考えると、って次は1週間後にしましょうとか言って、でそれでも前半の方の痛みがかなり止まってると、そうすると、後半また痛くなってきましたけど、まあまあ、前回よりもいいですとかね、治療開始するよりもずんずん楽になってきましたと。やっぱこういうふうにしないとね、最後まで治療をね、継続してもらえないです、患者さんは。で、思い切って長めにこう設定したこと、だと思います。そうするとあんだけ頑固だったものが、針で治してもらえた、だからずっとメンテナンスをしたいっていうね、方がこう増えたんだと、思いますね。まあ、もう一つはもうこれで治ったすかいいよっていうことを、まあ、言ってしまうということでもあるんですけども、 はい、本当にこのケースはこれぐらいにしなさいということをね言えれば一番いいんですけども、その先生の、現在置かれている手法とかね、環境とかね、それから都会なのか田舎なのかということなんでだいぶ変わってきますから、まあ一つ言えることはでも年齢の高い方っていうのは時間がありますから、まあ送迎の都合なんかも考えてあげて長めに設置してあげる方がいいかなと、うん、で若い人の場合には少々同勢オーバーを確保しながらでもやっぱりその場で痛みがどんだけ引くかで、その時にただ痛いのがこう軽くなったから治ったんとはちゃうでということをやっぱり強調していくということですよね。これぎっくり腰の時に痛み止め処置で何度か言ってますけども、痛み止めはあくまでも痛み止めなんだから治ったんと違うからということですね、うん、まあそういうこう注意点なんかもこう喋りながらということですね、はい、あともう一つ腰痛の場合にはやっぱりこの痛い時には温めないということですね。昨日来られた患者さんがもうこんなぎっくり腰になったことないわというぐらいの、で慌てて電話番号すぐ調べてうっかり材料をこう動かしたらその瞬間ぎっくってなったけど、あんな悪いけどこれ昨日お風呂入ったやるとそうだよ、さっき待合室でパンフレット読んだら腰が痛い時温めるんだって書いてあった相手隠そう思ったけどバレましたっていう話だったんですけどね、まあ、そういうふうなことで、はい、電布の方がちょっと残ってしまいました。ただ電布の方はちょっと短いので、腰痛の続きをもう少し喋りたいかなと思います。政治的なことも今回は喋れませんでしたけども、そっちの方でなるべく近いところで、収録ができればと思っています。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。